ハレルヤ、おはようございます。皆さんのお祈りに、あるいはサポートに、助けに支えられて、よちよちしておりますけれども、今日もこうして元気の若い皆さんと一緒に礼拝できることを心から感謝しております。今日のこの賛美ですね、ちょっと私こういう歌い方音痴なものでちょっとついていけませんけれども、なんかそれもあの中身ね、意味ね、うまくは歌えませんけど、なんかカーッとなんかそういう感じと言いましょうか、フィーリングと言うんでしょうかね、なんかそういうものをインスピレーションをね、感じました。でもこうしてこのクリスマスアドベント集会の第2週に入っております。先生と何の相談もしておりませんので、すみません、あのテキストの箇所が先生、あ、私がこの後しようと思っとったにと先生にお叱りを受けそうですけれども、あしからずあのお許しいただいて、今日はアドベント集会の第2週を感謝したいと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。こうして幸いな好天候の素晴らしい聖日に、愛する兄弟姉妹の皆さんと一緒に心から礼拝し、あなた様を仰がしていただいてありがとうございます。健康を支えられ、体調をあかばかしくない方もいらっしゃるかもしれませんが、神様はみんな揃ってこうして礼拝できますことを感謝します。御手にお委ねします。皆によってお祈りします。アーメン。クリスマスシーズンに入りましたので、私は改めてこの降誕のところをですね、マタイの福音書1章から熟読させていただきました。慣れ親しんだ箇所であります。皆さんも同じではないかと思うんですが、改めてね、今日気がついたんですね。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ここにですね、見よ、東方の博士たちがと書いてあります。まあ、慣れ親しんだところでありますので、特別に何も皆さんの前で高いところから言う必要もないかと思うんですが、私自身はね、ここを読んで、あれ、見よ、東方の博士、この箇所は多分私たちは、紙芝居とかいろんなそういうもので、東方の博士がペルシャでしょうか、バビロニア地方から旅をして、そして星に導かれてイエス様の誕生の時に出会ったと、黄金乳香をもて役を注げた、まことにうまいストーリーですね。ストーリーの作り方が見事ですね。でもちょっと考えようによってはあまりにもちょっと子供っぽいな、なんかねえ、ちょっと私たちにはついていけないなと、そういうような気もしないでもないですね。で、私が生まれて初めて教会に導かれたのは、先ほど、マリコ姉妹もおっしゃってましたけど、小さな教会の集会でした。その集会のバッグですね、今日は綺麗なメリークリスマスね、綺麗な飾りがしてあります。いかにもクリスマスにふさわしいこのやり方にしてあってね、どなたがしてくださったか分かりませんけど、ハレルヤ、素晴らしいと思うんですね。で、私が生まれて初めて、無気力、無感動、無関心、無心論、そういうような人生観の中に生きていた私でありましたのでね、でもね、 無気力、無感動、無関心な人間ではありましたけど、ものすごく心の中ではね、何のために生きてるんだ、ね、お人間は何のために生きてるんだという、深いね、なんか渇望っていうんでしょうか、そういう思いはあったと思うんですね。でも世間にはみんな大勢の人と同じように無気力、無感動、無関心、あまり感動しない、そういう人間、それが二十歳過ぎの青年時代の私でありました。その私が何の弾みか、まあ、神の恵みによる、神の憐れみだと思うんですけど、教会に迷い込んだ、小さな教会に迷い込んだ。そして教会のバックに、まあ、今日はこういうあれですけど、ちょうど糸高きところには栄光を神にあれ、地には平和、主の喜びたもう人にある、デカデカデカっと、まあ、あんまり上手な字ではないと思ったんだけど、それでもね、その字のね、勢い感じましたね。糸高きところには栄光、神にあれ、地の上では平和、主の喜びたもう人にあれ。全く聖書を知らない、無関心ね、その私がその聖書の御言葉ストレートにそのものをパッと見たんですよね。その無気力無感動な私ではありましたけど、おお、これは美しい詩だな、これはすごいな、もう詩的な才能もないし、教育も受けてないし、全く門外観、キリスト教の門外観の私が、糸高きところに栄光神にあれ、地には平和、主の喜びたもう人にあれという言葉を知った時にね、私の心は本当にね、なんかインスピレーションを働きましたね。いや素晴らしいな、こんな言葉見たことも聞いたこともない、本当にその感動を今もありありとね思い出すことができますね。まあ、それは天使の御使いのメッセージでありましたけど、それと同じようにこの今日読みましたね、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムで生まれた、見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきた、見よ東方の博士がやってきたという言葉、もうこんな年になって何回も何回も読み慣れた、聞き慣れた言葉ですけど、改めてハッとね、見よ東方の博士という言葉に、心が向かいました。もちろん私は学者でもありませんし、難しいことは知りません。でも私も聖書をメッセージするときにはいつもあの言語の聖書を読んで、少しでもこの日本語で訳されている言葉の意味に、意味がどういうものであるかを知りたいと思って、難しいことは分かりませんけれども、私なりにまあ勉強して、読むことにしてます。でこの見よ東方の博士と訳されたところを、まあ、言語でちょっと私あの見ましたら、イズマゴイと書いてありました。イズマゴイ、イズっていうのは見よ、ね、見なさい、ほらほらというような意味になります。ですから、ほらほら、東方の博士を見よ、見なさい、ほらほら、そういうような強い表現になっていました。でありますから、今日皆さんと一緒に、わずかな時間でありますけど、見よ東方の博士と聖書の言葉がほらほら博士を見よとこう聖書言ってるんですからね、皆さんと一緒に、見たいと思うんですね。イエス様が誕生して、バプテスマのヨハネがイエス様の生まれてね、伝道を始められたイエス様を見た時に、見よこれの世の罪を取る神の子羊と、バプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よこの方こそ世の罪を除く神の子羊とこう、バプテスマのヨハネが見よという言葉を使ってるんですね。そこもどういう言葉を使ってるのかなと思ったら、イデと書いてありました。イデ、 アムノスとセウ、神の子羊、見よう神の子羊。そう、これはね命令形的ですけど、非常に強い、もっと強い、この見よう東方の博士たちがというよりももうちょっと強い表現のように感じますけど、まあ、ともあれ、見ようというふうに聖書が注目せよと言っているところでありますので、皆さんと一緒にしばらく考えてみたいと思うんですね。もともとこの博士っていうのは翻訳、ちょっと今朝も数言の中国語の聖書を見てもらいましたら、博士というふうに訳されていました。その影響でしょうか、文語訳もずっと博士というふうに訳されてまいりました。新改訳聖書も博士と訳してます。でも、共同訳では先生術の見よ、先生見よとは訳してなかったね。共同訳はその時っていうふうに訳してましたけど、先生術の学者がエルサレムにやってきてと書いてあります。我々日本人は先生術といえば西洋占いもありますけど、どうもイカ様、どうもうさんくさい、そんな感じもするんじゃないでしょうか。私自身も先生術なんか言ったら、どうせその占いは信じられないんじゃないかと、そういうふうに思いますので、うさんくさいイカサマ氏の博士と呼ばれている先生術者がエルサレムにやってきたというふうに、ほとんどの日本人だったらね、そう考えるんじゃないでしょうか。魔術はするとか、占いをするとか、個人の人生を言い当てるとかね、そんなバカバカしい、そんなことあるはずないんだけど、そういうようなものをまず連想すると思うんですね。でもね、このところ、この学者に関する東方の博士に関する研究は相当進んでいまして、相当いろんなことが分かるようになっております。で、当時の世界はアッスリア、バビロニア、ギリシャ、アッスリア、バビロニア、それからペルシャ、ギリシャ、ローマ、そういうふうに帝国が攻防してるんですね。そういうような背景の中からこのマタイの福音書の東方の博士が存在するわけです。で、そういう中のアッスリア、バビロニア、ペルシャ、そのペルシャ大帝国ですけれども、それからメディアとペルシャと、まあ、2つに分かれていて、まあ、ペルシャ帝国はメディアという国をまあ支配したわけですね。で、敗れた、まあ、メディア、彼らも相当な強力な国であったようですけれども、敗れて、まあ、軍門に下ったわけですけど、そのメディアというその国ですね、人種ですね、そこのどうも先制実者はそこ出身であったのではないかというふうに言われております。で、このだからこの東方の博士というのは先制実者ではあります。マゴスと呼ばれてますので、それではあったでしょうけど、そんなイカサマ氏とか占い師とか魔術師とか、そういうようなことを主な制御とする、そういう連中とは一線を引く人たちやったと思われます。ちょうどイスラエルではレビ人がいますよね。で、レビ人は祭司ですね。そして神と人間の間をつなぐ祭司です。ちょうどこのメディア人というのは、メディア主導というのはペルシャの大きな帝国の中にあって、神と人間をつなぐそういう祭司職、イスラエル人のレビ人のような立場で国に に存在したと思われます。彼らはペルシャの大帝国のね、その皇帝に、の教師、ブレーンですよね、教師あるいは導き手を指導するね、そういうような賢い人であったと思われます。そんな田舎芝居に出てくるようなそういう単なる旅人ではなかったんですよね。ただこのマタイの福音書によると、見よ、東方の若さがやってきて、ユダヤの王としてお生まれの方はどこにおられますかというふうに言っておりますけれども、これもねただものでないですね。こんな言葉はそんなに使えないです。こんな言葉を使ってくる人はないです。でその言葉を言ったぐらいですから、相当な知識人、相当なインテリ、相当な、いわば聖人の位ね、聖人君子と言いますけど、聖人だから、そういういかさましではなくて聖人のレベルにある。我々も束になってかかっても太刀打ちできないような知識人、あるいはそういう宗教的なことにおいても聞いてたようであります。彼らは哲学も薬学も自然科学も天文学もあらゆる学問に通じていた知者であります。皆さんは 冬になると、夜空を眺められると思うんだけど、冬の、北斗七星とかいろいろありますけど、やっぱりね、なんといってもオリオン座ね、この中に、詳しい方がいらっしゃるかもわかりません。オリオン座、冬の今頃になるとこうね、星空に現れるこのひし形の星に3つ三つ星があって、そしてまた足場があるというね、オリオン座、オリオン大星雲っていうのもありますけど、そのオリオン座っていうのがご覧になると思うんですけど、私も杉なので関心を持っていますけど、その左肩ですね、左肩のベテルギウス、それから右足のところはリゲルと言いますけど、この時代ですね、天文学がそんなに発達していませんけれども、今のように発達していたらおそらく彼らはもっとすごいことをしたと思うんですけど、ベテルギウスというのは642光年の距離にあるんだそうです。リゲルは860光年、それからその近くのオリオン大星雲は1300光年、現代の天文学だとね。でも昔はそんな距離が離れているとは分かりませんので、多分そういう距離は彼らは知らなかったと思います。でも彼らはそういうことは知らなかったけれども、天体観測において我々が夜空を眺めてね、今ほど精巧な、ね、アインシュタイン以後の天文学の発達によってね、今のように、詳しくは見れなかったかもしれないけど、星座っていうのは昔も今も全然変わってないわけですから、本当に、そういう点で彼らはすごい、知識人であったと思います。で、最近ある新聞を見ておりましたら面白い記事が書いてありました。フランスの人類学者のレヴィ・ストロースさんという人の考え方を紹介してましたけど、人間の歴史は弱い歴史と強い歴史の2つがあるんだ。弱い歴史、私はそんな言葉は知りませんでしたけど、さすがに人類学者ですから、そういう言葉を彼が使ったのか、そう言われているのか。弱い歴史というのは、たかだか5年、10年、100年、200年、300年。この日本の歴史においてもね、鎌倉とか室町だとか、ね、そして、江戸時代だとか、ね、また、 明治大正昭和とかそういう長い歴史のようには思われますけど、このレヴィ・ストロースさんによればそれは弱い歴史、儚い、あっという間に過ぎ去っていく、どんな偉い人が出てもね、あっという間に過ぎ去っていく儚い歴史を弱い歴史というんだそう。じゃあ強い歴史とは何かっていうと、強い歴史というのは1000年2000年5000年6000年1万年そういう長い歴史を扱う、そういうことを強い歴史と言うんだとおっしゃってるんです。で、我々が今日ねこの聖書を紐解いているときに、聖書は強い歴史を扱ってる、歌方のように消えていくね、今威張ってる大統領も、今威張ってる王様も、今威張ってる帝国も儚く消え去っていく、そういうなんじゃなくて、もうずーっと遥か昔にすでに聖書は焦点を当てているわけですね。ノアの洪水、何年前か、年代を決定することは難しいですよね。もう遥かかな、バベルの塔、人間がこう築いていたバベルの塔も天に届くまでやったけど、ある一つで壊された、バベルの塔。これはもう強い歴史ですよね。聖書が扱っているのはアダムの天地創造、アダムの創造ね、そしてバベルの塔とかノアの洪水にしても、全然この地球上はかない現代の我々が知ったり扱ったりするのはあまりにも壮大な長いプログラムです。そして私たちは今日ね、このユダヤのこの東方の博士のことを見ておりますけど、この2000年前といってもこれは強い歴史の一つだと思うんです。で、これは変わっていく、移ろいく、過ぎ去っていく、儚い、そういうものではなくて、もう永遠的なものです。永遠的なものです。儚い、過ぎ去っていく、そういうものだったらあんまり力を入れる必要はない、そんなにね、腕を振り上げて語る必要はないと思うんですね。でも見よ、東方の博士と神様の言葉はこの博士に焦点を当ててるわけです。これは我々人間が神を求めて何かを発見するという、そういうもんじゃなくて、神様の方から天から下ってきて、そして我々に愛と許しと恵みを与えてくれる、これがクリスマスの最大の出来事だと思うわけですね。で、東の博士がやってまいりました。で、星の運行を調べ、いろんなことを知り、そしてやってきたんですね。つい最近も全然気がつかないうちに一つのね、ものすごい星がね、地球上をかすめていったそうです。天文学者も誰も気がつかなかったけど、大きな強力な星がね、地球の近くをね、スッとこう流れていって、そして今はもうどこ行ったか分かりませんけど、そういうような星がいつまた来て地球にドーンと当たるか分からないと天文学者が語っておりました。でありますから、この時代の、この時代の星もね、いろんな星を見て彼らはびっくりしたと思うんですね。超新星、今でもね、超新星急にバッ爆発して、そういう現れる超新星が見つかっているわけですね。で、宇宙のことはあまりにも広大無辺で、我々ど素人が知るにはあまりにも深いですから、我々はその、針の穴ほどぐらいしか分かっておりませんので分かりませんが、この東方の博士はメディアの学者としてよく知っていたと思われます。で、イエス様がお生まれになった頃は、 いろんなあの星がね輝いたと言われてます。まあ、いろんな文章を、ね、発掘して調べて調べてどういうような状態であったということは調べられているわけだ。ハーレース彗星がその時ものすごい異常な光をなって、飛んだとか、あるいは土星と木星のドッキングがあったとか、特に紀元5年から紀元前5年から紀元前2年の間、ちょうどイエス様が誕生されたちょうどその頃、異常な天体現象が起こったそうです。ですからこの御男と女笠が星に導かれてやってきたというのは単なるおとぎ話じゃなくて、その時代ローマ帝国の支配してたあの時代の文献をね、歴史の文献を紐解けば、なんだこれは不思議ではない、なんだおとぎ話ではない、事実に基づいて書かれていると思います。皆さんもご存知のように、このイエス様が誕生された頃はね、偉大な王様が登場するというふうに言われていたそうです。で、ローマ帝国のスエトニュースという歴史家がですね、その当時揺るがぬ信仰があった、ユダヤから世界を支配するものが出現すると、ローマ帝国の時代にスエトニュースという学者が、歴史家が語っております。タキトースという歴史家も、人々が固く信じていたことは、東国の国が強くなり、ユダヤから出た支配者が全世界を包括する帝国、このタキトスはね、ユダヤから出た支配者が全世界を包括する、単なるねローマ帝国を蹴散破って王様になると、そんなんじゃなくて全世界を包括する帝国、これは愛の帝国ですね。キリストは武力では支配しませんでしたけど、愛の支配で全世界を包括する愛のメッセージをつつ裏裏にね示したわけですね。これはタキトースという歴史が言った通りに、今私たちは2000年後、イエス様の2000年後に、あ、本当にそうやなと思っているわけですね。ヨセフスというユダヤ人の歴史家ですけど、この国、彼らの国から出た者が人間の住む大地を支配する。だからこの御男東方の博士がやってきて、そうして、イエス様に黄金入港元役を収めてるわけです。黄金入港元役、これほどの驚くべき捧げ物は無知な人間にはできないです。聖書を熟読していなければできないことですね。こんな捧げ物は単なるおとぎ話でないです。これは知者です。これは聖人です。賢人です。その彼らが、その証拠ですね、東の博士が証拠を3つの贈り物によって、そのことを示していると思うんですね。 ですから私は、一求道者として、人生の求道者として、毎日これから年がいっても、それから、命尽きるまでね、探求したいなと。まだまだうずもれてる真理は、眠ってる真理はあるんじゃないかなと思うんですね。で、もう一つここでですね、この東方の博士と対照的にね、すごい男が出てきますね。それはユダヤ人の王として生まれた方はどこにお生まれになりますかといった、このユダヤ人の王です。そのどこに生まれお生まれになりますかと言って、拝みに参りましたと博士が言いましたね。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったと書いてあります。恐れ惑った、 ライバルが出て恐れ惑った。そのレベルじゃないですよ、これは。ヘロデ王が恐れ惑ったのは深い深い理由があったんですね。単にライバルが現れたレベルじゃありません。このヘロデ王はヘロデ大王、ね、普通やったらヘロデ王なんだけど、それじゃなくてヘロデ大王っていうふうにね、もう一つ頭にね、ヘロデ・ザ・グレイト、もう偉大なる王様というふうに、まあ、呼ばしていたようですけど、そういう王様が、紀元前47年頃から約40年間、イエス様がお生まれになるその時まで長きにわたって王としての地位を築いたようであります。高曽根さんが長いと言っても全然問題にならないほど長い間王でありました。彼はもうとにかくね、才能豊かで、やり手で、実力者で、ローマ皇帝に取り入ってヘロデ大王という地位を勝ち取りました。で、それだけではなくてですね、本当にね、良い政治もしたようであります。その当時、私は本当に不思議に思いますけど、イエス様が登場なさる頃ね、不思議とね、動乱が止んでるんですよね。平和なんですよ。イエス様は平和だった頃こそベツレヘムの馬小屋に生まれても生き延びることができたんですよ。戦乱のところだったらイエス様の命も危なかったと思うんです。なぜかこのヘロデ大王が支配している間はヘロデの平和と言われてた。まあパックスロマーナというローマの平和という言葉もありますけど、まあ、ヘロデ大王もヘロデの平和と言われるぐらいユダヤの一地方でありましたけど、治めて非常に貢献度が高かったです。神殿を動員し、税を免除し、飢饉の時にはね、飢饉の時には難民のために米蔵を開いてどっと供出して、それを助けたというぐらいのですね、すごい立派な、ある意味でね、立派な王様でありました。ただ一つ問題は、もうすぐ疑い深い、猜疑心がという妬み深い、もうこのことに関しては彼はものすごいやることがすごかった、まあ、反面ね、もうライバルに対するその憎しみはもう恐ろしい強いものがありました。ちなみにね、どんなことがあったかということがちゃんと歴史が調べておりますけど、このヘロデ大王は殺意に満ちた老人というふうに、殺意に満ちた老人、そして彼は何をしたかというと、奥さんのマリアムネで、そのお母さんのアレキサンドラ、この自分の妻と妻のお母さんを殺してしまいました。そんな人いないでしょう。もう昔はまあ時々あったかもしれないけど、このヘロデ大王は奥さんと奥さんのお母さんを殺しました。それに飽き足らず、長男アンティパテル、それから二人の息子、まあ三人、アレキサンダーとアリストブロス、だから奥さんのお母さん、三人の息子を何のために殺したかというと、疑いです。俺の命を奪うんじゃないか、俺を泣き者にするんじゃないかというわけで、一家全員を殺してしまったんですね。これがヘロデ大王のやったことなんですね。彼の憎しみ、妬み、猜疑心はもうとどまることを知らず、大変な男でありました。聖書に出てくる、ここで書いてあるアウグストがね、言いました。ヘロデの息子であるよりは、ヘロデの豚である方が安全だと、こんな風に言われたのがヘロデ。もうなんとそれがですね、イエス様がお生まれになってヘロ博士が訪ねてきたその時の王だったんですね。こともあろうに、いや このような時にライバルと見られたイエス様が生き延びるという可能性は少ないです。これは少ないです。こんな王様に、こんな権力者にかかったらイエス様危ない、ね、本当にそうだと思うんですね。ところがね、聖書はその辺のところをちゃんと書いてますね。こう書いてあります。2章の13節、彼らが帰っていった時に、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデ王はこの幼子を探し出して殺そうとしよう。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに。夢でヨセフに告げがあったことによってかろうじて命を免れたけど、そうでなかったら、まあ、イエス様は命はなかったと思うんですね。ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私がエジプトから私の子を呼び出したと言われることが成就するためだった。その時ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、使徒をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。まあここまで徹底的に2歳以下の子を一人残らず殺すことによってイエス・キリストを葬ろうとしたわけですね。まず普通だったらまずアウトです。イエス様はこの時亡くなって、そして十字架の贖いは未完成です。十字架の贖いはできなかったはずです。ところが神様は憐れみによってこのことをなされました。私は本当にこのところをですね、アドベント第2週にマタイの福音書を引用させていただきまして、このようなお方がそのような時に誕生して、命かながら中止に一生を得て助かった、このことをですね、私は本当に良かったな、神様の憐れみは大きいな、今日私がこんな祝宴、クリスマスに初めて教会に縁ができてクリスチャン生活を送るようになりまして、今日まで会いましていただきましたけど、あ、こんなふうな奇跡的な介入があったので、全世界の罪人は救われる道が開かれた。皆さんも一人一人ですね、本当にどんなに感謝しても感謝しすぎることはないと思うんですね。本当に今日皆さんと共にですね、この救い主の誕生を、神の憐れみを、神の愛を皆さんと共に伝えたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。主を帰り見てください。私たちは何の取りようもない、何の値打ちのないものでありますのに、かかわらずあなたの憐れみによって導かれました、救われました。道端の石ころのようなものです。そんなものを愛してくださいました。感謝します。どうかこのクリスマスシーズン、神の愛がこのような形で表されたということを学びたいと思います。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。